それでは、
はい、どうぞ。
今日もよろしくお願いします。声と心をちょっと上向きにゆるラジオを始めたいと思います。
ドヤ顔の
カンニングしませんでした。
直前まで見てたくせに。
いやいや、今日もね、こんな感じで収録してるんですけど、
ちょっと最近ね、結構感情の話ばっかりしてて、
はい、
たまちゃんのね、ちょっと最近声でなんか最近こう気づいたこととかはどう、
はい、
っていうのを聞こうと思ってたんですけど。
ありがとうございます。声で、その感情セラピーで声が変わるよっていうのはお伝えしてるんですけど、私この間本当に自分でそれを感じたことがあって、その講座の講師自ら泣いてたので、自分が話してたら当時のその辛かった思い出がこう、なんか蘇ってきて、
そう、これ、ちょっと省略しようとしてるけど、これ、たまちゃんが講師で、
はい。
で、そう、たまちゃんが、全部、司会とか講師全部、その、セミナーをやっていて、で、たまちゃんの過去のことを話してたんだよね。過去と現在、はい、こんな風に、今こんな、こんなだけど、昔こんなだったんだよっていう話を結構、具体的に、講座の中で話したんだよね。
そうです。そうなんです。
そうそうそう、
はい。そのお金をね、
恐ろしい
テーマにして、ね、話をしてきて、うん、自分の過去をお話しするので、うん、自分の、なんか、中では結構向き合ったつもりだったんですよね。
そうだね。作る時も結構向き合ってたよね。あ、こんなだった、あんなだったって書いてたら思い出しましたって言って、ね、その時も向き合ってた。でも向き合って、よしって、講座に、
はい。スライド作って、よし、うん、昔の写真見て、感情も思い出して、こんなだったって皆さんに伝えられるなと思って、講師をしたんですけど、なんか私ずっとこう、もう本当私ってダメですよね、みたいな感じで、笑って、こうお話をしてたんですけどね。うん、それを、ようこさんが、なんかずっと私がお話しすればするほど、なんかようこさんがこう、なんか、こちらから見てて、こう、なんか、おかしくなってきてっていうか。
でもあれ、私だけじゃなかったよ。
あ、そうなんですか？
うん。
あ、でも確かに。
誰か出てた人もメッセージくれて、たまちゃんがこう、このこと言ってたとき、すごい胸がいっぱいになりましたってメッセージ来たもん。
あら、伝わってたんですね。
うん、
なんか受け取ってもらって、なんか話しながらも、なんかこう、ぐーってなんか喉がね、締められるような感じになってきて。
なんかね、たまちゃんがね、こう、過労で倒れて救急車に運ばれましたとか、その時でもそれでも自分を責めてましたとか、そういうことはもうなんか何回か聞いたことがあったけど、で、お風呂で泣いてたんですよっていうのも何回か聞いてたんだよね。
はい。はい、
そう、今までも聞いてたんだけど、その時の、たまちゃんの思いを聞いたことがなかったんだよね。
ああ。そうですね。だい
たい。なぜ、お風呂で泣いてたの、うん、っていう、うん。
そうですよね。お風呂で限られた時間だけ、こう、うん、狭いアパートに住んでたので、6畳一間ぐらいの。うん、だから本当に一人になれるスペースが、もうお風呂ぐらいしかなくて、うん、子供たちにこう、泣いてるのがバレないように、こう、シャワーをバーって出して、その水音で聞こえないようにして隠れて声を殺して泣いてたんですけど、そこでしかなんか弱さとか涙とか出せなかったんですよね。それをなんか自分であんまり大事と思わずに、そんなことしてたんですよみたいな感じで喋ったんですよね。
そう、そのね、笑顔がなんかね、いつもよりもオーバーな笑顔に見えたので、私逆に。
ああ。
そこに逆に違和感を持って、なんでそんなにわ、なんか、そうだったんだよねっていう感じじゃなくて、なんか、あははっていう、 普段よりこう、一テンポ上に見えたから、すごい違和感を感じて、
うん、で、
そう、講座中に、たまちゃんがそういう話を全部してくれた後に、ブレイクアウトルームでね、みんなそれぞれで、うん、じゃあ今日何を、セラピーしていこうかっていうのを決めていこうって、ブレイクアウトに皆さんが入ってる時に、私とたまちゃんがね、たまちゃん司会だったから、はい、私と二人で、じゃあせっかくだからね、受講生さんたちが後で見た時に、なんかちょっとためになるようなこととか、うん、なんかお伝えしたいこととか感じたこととか、収録しようかって言って、二人で録画が続いているお部屋に残ったにもかかわらず、そう、あまりにも痛すぎて、そう。
そう、痛すぎたんですね。なんか、
もうね、そう、もうなんかもう、直で飛んできた感じ。もう本当に辛かったっていうのが、もう来たもんだから、で、たまちゃんに、こういう風に感じるんだけど、たまちゃんはどうって言ったら、やっぱりそのまま笑顔で続けてたんだよね。
はい。やっぱ講師でこの後も喋らないといけないし、そんな感情的になるわけにはって思って。でもその抗ってるのも陽子さんに伝わってて。
そう。で、そうだから、たまちゃん講師だからちゃんと やらなきゃいけないって思ってるよね。今泣いちゃいけないって。10分しかなかった。あれ ?10 分 ?15 分
?20 分あったんですけどね。
そう。でもこの間で しかなんとかしなければならぬっていう感じだったから、うんでもちゃんとしなきゃいけないって思ってるよねって泣いちゃいけないって思ってるよねっていう話をしたらだんだんたまちゃんがね話し出して
はい話し出してこう涙も出てきて、うん、当時こんなに辛い思いしてそれでもね子供たちを守りたいってなんかそういう思いで声を殺して泣いてたんだなっていうのをなんか喋ったらこの辺のグーってなってたのが疲れというかで苦しかったのがなんかどんどんこうほどけてきたというかなんか本当にここに飲み込めずにいたこう涙をこらえた時ってこの辺がキュッてなるじゃないですかあんな感じのがずっとここにあったんだなと思ってそれがやっと
だから声がちょっとこう、いつもよりも、なんかこう、上がってる感覚だったんだよね。
そうですね。無理してなんか出そうとしてたから、ちょっと上ずったような声になって、妙にこう明るく見せようとしたりとか、うん、そうですね。自分の声じゃないなってそう喋ってる時からもちょっと思ってたんですけど、
でもまさかそんな風に思ってるってその時は思ってなかったもんね。
そうです、そうです。
ね。
あの場で話して初めて、こう、あと周りの反応も見て、あ、なんか自分の違和感に感じてきて。で、極めつけに陽子さんに、どう感じてるとか、私こんなにちょっと来るんだけどって先に陽子さんがポロポロ泣かれてたから、え?と思って。これ私の感情なんだってそこですごく思いました。
で、そのブレイクアウトルームで20分間で感情セラピーして、うん、泣いて、
もう泣くだけにボロボロ泣いて、もう絶対泣いちゃいけないの一番のなんかそういうシチュエーションの中であれだけ泣けたなって。
結局ね、そのお話ししてたこと自体が、やっぱ泣いちゃいけないって思ってたこと、
はい、
とリンクしたから余計だったんだと思う。あ、今泣いちゃいけないっていう、この環境、
はい、
だったから多分余計あそこで泣く必要があったの。なんかね、いいじゃん、後で言えばって私も思ってた。別にわざわざね、講座の中でそんなこと言わなくても、いいじゃないって私も思ったんだけど、なんかね、今話さなきゃっていう、今この話題で話さなきゃいけないっていう、すごい、なんかもう今っていうのがすごい感覚できて、うん、 話だったんだよね。
あそこででも出せてよかったなって思って、うん、あそこで出してから声がその後全く変わったのも感じられたんですよね、後半の。
うん。うん、なんか変ななんか違和感みたいなのがなくなったもん、あの後話聞いてて。
ああ、そうですね。
そうは言ってもやっぱたまちゃんほどわかんないから、何かが違和感だけど、何が違和感なのかが私にはよくわかんなかったんだよね。で、たまちゃんは笑顔で喋ってるし、別に、ね、なんか、外から見ると別、なんともない。ただ昔辛かったよね、っていうことをお話ししてるだけだから。
そうですよね。自分の中ではまだ全然向き合えてないのを話せば話すほど教えてくれるというか、気づいてっていう感じでどんどん苦しくなって喋れなくなっていったんですよ。それをごまかすようにこうなんか笑ったりとか咳払いしたりとかして話してて、でも皆さんもこういうのあるのかなって思いました。なんか話してて苦しくなるとか。
すごいね。やっぱ声も全然変わるんだね。で、やっぱりこれだけ伝わるってことだよね、結局ね。
伝わってましたね。みんな、バレてないぐらい思ってたんですけど。伝わってましたね。でも本当にこういうことを、する前後に、この気づきがある前後にも、ボイトレをね、担当させてもらってる方が、プレゼンテーションを、成功させたいからって受けてくださってたんですけど、プレゼンの練習だったのに、すごくここに私は違和感を感じたんですよね、喋って練習してる時に。ですごくここが気になっていて、で、そのトレーニングよりも前にどうしてかっていうのを一緒にお話ししたいんですけど、って言ってたら、え、何ですか？別に何もないですけどって最初そんな感じだったんですけど、なんかここの違和感って前にも感じたことありますか？って言ったら、その前のプレゼンテーションで失敗してコテンパンにみんなから責められた時のこと、プレゼンの練習でやっぱり無意識にその感情というか体の反応がやっぱり戻ってきてたみたいで、まずはそこから。
そうだね、うん。だって明日ね、もうすぐプレゼンだってなったら余計だろうね。
そうなんですよ。もうそこをまずやりましょうって、その感情とね、向き合っていったら、急になんかここが喋りやすくなったって、なんかおっしゃってて、ああ、やっぱり声とこう、感情とね、こんなにこうリンクしてるんだなっていうのを、全くその、ね、感情セラピーをする予定じゃなかった方にもそれがあったから、なんかそこ改めて感じたんですよね。
すごいね。やっぱり体って待ってくれないから。
そうですよ。この中でも待ってくれない。
待ってくれないの。今って言ったら今なんだよね。なんか感情セラピーやってても、ここに違和感が出る人すごく多いよね。
そうですね。
こう咳が止まらないとか、やっぱりこう喉がイガイガするとか、こう急に咳込んでしまったりとか、今までなんともなく喋ってるのに急に咳が出るとかね。やっぱりここの違和感って、本当にここに出てくるっていうのはもうずっとずっと溜まって、何か違和感がもう感情にずっとあって、それでもういっぱいいっぱいになってここに来てるっていうのがすごく多いのかなって気がする。
そうですね。こう言いたくてここで、なんかこうでいっぱいいっぱい我慢してしまってとか、本当にそういう方多いですね。表現できなかったっていうのが。
ね、
それを自分でも体験し。
だからびっくりっていう。
びっくりでした。でも、本当に良かったなと思って、待ってくれないあの瞬間に、洋子さんに感情セラピーしていただいて、 あの後、やっとなんか普通に喋れると思って。
あの、うちの教会のボスのマリコさんが、あれ、オンタイムで見ててくれたらしいのね。
そうだったんですね。
そしたら、私と、たまちゃん二人しか映ってなくて、で、いきなり二人とも泣き出すし、何やってんのかと思ったって言ってた。
それ、ね、そうですよね。知らなかった。あれ、この人講師じゃないのって思いますよね。
そう。っていうか、講座中に何やってんのって思ったんだと思うんだよね、きっと。
本当ですね。前代未聞かもしれない。
もう、なんか、本当、声、まあ、そりゃそうだよね。声ってやっぱ体を通して、ね、たまちゃんも言ってたじゃん、こう、一つの楽器みたいにして、こうやって出すんだよって言ってたけど、はい、やっぱり本当に、声と体と感情と、うん、なんか本当一セットになって、うん、こう、やっぱり、人と関わってる、
そうですよね。こう普段違う、こう自分を演じてたり、違う声を出してる人ほど、そこには気づけなかったりするかもしれないですけど。
たまちゃんいつも言うもんね。なんか後になってこそっと。なんかあの人の声聞いてるの苦しかったんですとかってさ、こそって言うじゃない？
やらされた。はい、そう。
またバラしちゃった。ごめんね。
いやいやいや、そうなんですよ。なんかちょっとした違和感すぐ陽子さんに、なんかちょっとですね、みたいに言ってますね。
そう、だから本当に外、ね、外見としては笑顔だし、ちゃんとしてるし、うん、もうそんな疲れなんて全然見せてなくて、楽しそうにお話をしていても、やっぱりたまちゃんはね、声の専門家だから、やっぱりそういうところは感じるけど、そういうのをこれから感じていく人って、すごい増えていくって私思ってて、
はい、
なんか、なんて言うんだろう、このエネルギーとか波動とか、見えないもの、思いとかさ、こういうものが見えるからとか、説明 しなきゃいけないからとか、わかるからどうとかじゃなくて、みんなこれ多分ね、わかってることが当たり前になってくると思うの。
そうですね、
これからの時代って、うん、そうなった時にやっぱりこのずれっているのを、うん、やっぱり気づいてあげる、自分で気づいてあげるとか、例えばこの声、うん、ってなってるなって思った時にもう助けてって言える人がいたりとか、うん、何かおかしいんだけど何だと思うってこう言える相手がいる、咳が止まらないんだけどなんでか分かんないんだよねって自分で思った時にこう聞ける相手がいるのってすごい大事よねって思った。
そうですね、
うん、
私も実体験でそう感じました。あれ一人じゃちょっとできなかったなと思って、
うん、私もたまちゃんにそうやって言われているから声にすごい耳を澄ますようになった。なんか違うなっていう違和感に声に気づくようになったから多分あそこに行けたんだと思うんだよね。そう、感情だけでもそうだけど、やっぱり声がおかしい。で、たまちゃんから声で伝わり方が違ってくるよって散々言われてるから、たまちゃんこの声じゃないよっていうところがもう違和感でしょうがない。振って感情を聞き入ったらやっぱりここだよって教えてくれた感じだったから。
もう常にそれはもう本当セットですね。感情と声と体と。で、自分だけで気づかないとこう、そうやっていつもこうやりとりしてるみんなが気づいてくれたりとか。
うんうんうんうん、
まずね、自分のその違和感っていうかそこにもちゃんと受け入れられるようになって、うん、他の人のこともわかるようになってっていう。なんかそれが全部一つ一つこうピースが全部こうつながって号泣した講座があったんだなと思って、もうあれからずっと泣いてます私、
ね、ずっと言ってたよね、その日ずっと泣いてたって言ってた。朝一の朝10時からの講座だったんだけど、はいね、ずっと泣いてますって言ってたよね午後ね。
あの涙で塩焼けってするんですね。 泣きすぎて、こうなんか塩自分のなんか、それで、こうかぶれてるっていうか、それぐらい泣いてた。
懐かしい、子供の時あったね、ここがパリパリになってね。ね、
白くなって。あれを久しぶり、それどんだけ涙を抑えてたんだよと思って、もうあそこで感情に気づけたからこそ蛇口をねなんかひねれたっていうか止まらなくなっちゃったんですけどね。
うん、すごいね、声ってね、
声、そうなんですよ。そうだから出すだけ出したら涙を、なんか一日中自分の声が体中響いていて、
うん、
そのだからすっきりしたんでしょうね、詰まりが取れて、
は
あ、ずっと自分の中で響いてるので、ちょっと声出しただけでもすごい響いちゃってそういうのも体験しました。
どんな、それは気持ちがいいの？
あ、気持ちいいです。ちょっと自分が喋るだけでも体中がこう金庫観光みたいな感じで鳴り響いてる感じなんですよ。正常にかちゃんと振動してるっていうか。でその翌日かな、
あ、うん、ライブしてたよね。
はい、あ、ライブしましたっけ？
ライブしてなかったっけ？
いや、ライブはしてないかな。あれから泣いてばっかりで、ちょっとこの目は出せないと思って。ライブはしなかったんですよ。でもなんか、喋ってたかな。なんかその、お店に行ったんですよ。ね、焼き鳥食べに行ったんですけどね。その時に、ちょっとなんかすいませんって言っただけで、厨房から全員人が出てくるぐらい響いてて。私そんな大きい声じゃ喋ってないのになんか、すいませんって言ったらわーって来られるんですよ。何かありましたかみたいな感じで一緒に行ってた人からもちょっと普通じゃないよねその声みたいに言われて、別に大きい声出してないんだけどなって思いました。
じゃあその人にも普通じゃないよねってわかるぐらいの、
そうなんですよ、
なんか声だったんだろうねきっとね。
なんか響いてるよねって言われて、声って本当不思議だなって思いました。その実際の声も変わってて、
なるほどね。いや、たまちゃんその次の日とかじゃないけど、ほら11日に気づきのシェアしてるよね、
はい、気づきのシェア
よ、次の日ちゃんとライブしてるじゃん。
え、すっかり忘れてましたけどそうでした、その時声違いました。次の日ライブ
してたよ。そうだよ。だから、で、私、あ、たまちゃんすごいスッキリしたって思って聞いてたんだもん。私、誰の見てたの？びっくりした。そう、あの、
いや、ちょっとおかしいんですよ。私もちょっといろいろ記憶がね。
たまちゃん、あの、声玉っていうね、Facebook で今グループをね、作ってるんですよね。
はい。
で、本当にたまちゃんらしい、やりたい時にやってくるっていう、
あの、はい。
そう、いろんなたまちゃんが感じたこととかを、声に関係することとかをグループだけでね、あの、発信してくれてるんだけど、3月8日、ライブしてますよ、たまえさん。このグループを作った。
あ、そうですよね。でも、あの、ほら、うん、号泣講座は3月14日だったので。
14日か。あ、そっかそっか、その後か。
そうなんですよ。このライブの後って、にその
何で、じゃあ何で私たまちゃんの声を聞いたんだろう。
なんでしょうね。私どこで喋ってるんだろう。まだなんかやらかしてたかな。いや、喋ったくせに喋ってないとか言って。今はちょっと落ち着いてきたんですけど、そういうこう鳴り響いてる状態でした。
そうなんかね、すごいね、あの声すごい。いいなってさっきも思ったの。
あ、そうですか。ありがとうございます。
なんかね、気持ちがいいの聞いてて。
はぁ、でも一番気持ちがいいが、一番のなんか目安だと思います。その人の本来の声かどうかって。
そっか。聞いてて。気持ちがいいって思った。
あー、よかった。 ありがとうございます。
こういうもんなんだね。なんかちょっとでもこうやって声を意識していくのって楽しいかもね。
うん、そうなんですよ。だからすごい自分のことがよくわかるようになってきます、声を。
ねえ。逆に大好きって思ってるけど、声がどうしてもなんか違和感があるって思ってたら、こっちの違和感の方を見ててあげた方がいいかもしれないよね。
うん。そうですね。
ね、なんかこういうことだから大好きであるはずって、うん、もしかしたら頭で思ってるけど、何か違うもの、違和感をその声で自分は受け取ってるのかもしれないし。
そうですね。そう。前はすごく好きだったとか。
そうそうそうそう。そういうことをだってタマちゃんがいつもね、こそっとチクってくるわけじゃない？
人聞きが悪い。いや、そう、でもそうですよね。周波数がちょっとずれてるかもしれないので、ね。
そうそうそうそう。そうそうそう。だから外に出しているものとやっぱ内側と違うと、やっぱそこはタマちゃんが求めているものじゃないから、はい、ざわざわってするわけじゃない？
そうですね。だから、ざわざわも言っていった方がいいですね。
面白い。絶対面白いと思うよ。そう、あのグループでさ、ちょっとさ、あの、声のざわざわを作ろうかいみたいなのやってみたら、なんか別に誰、名指しはしなくてもいいんだけど、でも、名指ししていいのは逆に言うと、この人すごい変わったって思う。すごいいい方に変わった方は名指しして言ってもらってもいいし、うん、なんかあったんですかみたいなのは言ってもらってもいいし、でも、うん、逆のことは名指ししないで、なんかすごい、ね、例えば、かれこれですごく有名な人で、
うん、
皆さん、フォロワーさんとかたくさんいるんだけど、なんか声が好きになれないんですよね、とかっていうのでもいいし、
ああ、なんか、確かに
感じるところって実は、ね、なんか言ってもしょうがないことだから言う機会がないけど、たまちゃんのね、あそこの中、グループの中だと、いろいろ、ね、それも大事っていうことに気づくかもしれない。
そうですね。あのグループの中だったら言えるかもしれないですね。あんまり公に言ったらね、誰が聞いてるかわかんない。
中で中で。中でだけ。そうそうそうそう。
ありがとうございます。
声に違和感って持ったところでわかんないから、本当言う機会もないし、感じたところでどうしようもないというか対処のしようがないから、すごい多分流してると思うんだよね、普段。
そうですね。そっか、うん。うん。その人がこうね、別にいいやって思ったら、まあ、それでいいことなんでしょうけど、うん、自分で発声してて、本来の声って気持ちいいからですね、その鳴り響いてて。
そうそうそう。で、人のとかも、違和感とかに気づきやすくなるといいかもしれない。
うんうん。そうですね。
そう。この人なんでかわかんないけど好きっていうのも声からも好きって思う人もいるかもしれないし、でもそれがなんでだろう、なんでだろうってずっとそのままでも仲良くしてたら、こういうことかってわかることもあるのかもしれないし。
そうですね。面白いかもしれないです。声をちょっと意識してもらえるきっかけに。
意識していくと。ね、だって、初めから、よくいるじゃない？なんかほら、結婚したんだけど、初めから違和感を感じてたっていう人とかも。うちの母親なんだけどね。でも、声っていうことだったら、ね、なんかこう、入りやすい。なんか、漠然とした違和感だと、よくわからないけど、なんか声っていうと、声だけを、あの、理由にすればいいじゃない？声が好きじゃないんだよねっていう、うん、なんか一つなんかこう、目に見える、見えないけど、みんながわかる、認知できるもので、うん、ね、でも、みんながそれを嫌だって思うわけじゃなくて、私がなんかあの声あまり好きじゃないんだよねっていう、ここに気づく、
はい、
と、何がじゃあ嫌なのってこう、自分のところに、聞いていけるようになれたら面白いかね。
あ、そうですね。なんで嫌なんだろうって、うん、声を入り口にして、いや、これは、なんか自分でこう思い込んでたけど、 実はここが前から気になってたとかあるかもしれないしですね。
そうそうそう、なんか甘えられてる声がする、声な気がするとかさ、なんか思い、なんかいつも怒ってるよ、ガミガミしてるような感じの声なんだよねっていう、なんか思い込みが、自分はそう思ってるからみんなそう思ってると思ったら大間違いで、自分はそういうふうに受け取ってるけど、多分他の人はそうは思ってなかったりとか、
そうですね。
するのもあるかもしれないから。
ね、ちょっと、いろいろ、いいアイディアをいただきました。ありがとうございます。
あ、いえいえいえいえ。
ようこそ、ぜひ。
面白いなと思って、
うん。そうですね。なんかちょっとね、軽くできるようなお茶会みたいなのもしたいと思ってて。
ね、あ、そっかそっか。うん、ちくり大会でもいいんじゃない、普通に。
ちくり大会。ちょっと、ね、もうちょっとなんか聞こえがいいのがあったらいいんですけど。ちくってるよ、こいつら、みたいな。いや、でもありがとうございます。
ちくりにならないけどね、公になるからね、みんな見えるから。
そうですよね。公開してますけど。
公開ちくり大会。ねえ、なんかほんと声ってさ、やっぱりすごいいろんな、いろんなことにつながるから面白い。知れば知るほど。だって多分それもずっとほっといたら、あの後多分咳が出始めたりとか、声が出なくなったとか、なんかしらきっと体にもっと症状が出てきてたと思うんだよね。
そうですね。あのままね、しらっと終わらせることもできたかもしれないですけどね。
できた。全然できた。別にそのままでもできたとも言わなければよかっただけだから。
でも、あそこで言ってもらってよかったなって、皆さんもすごく温かく受け入れてくださって、あれがあってよかったですって、あの、アーカイブを見て、言ってくださる方も。
ね、
はい。
ありがたい、ね。
ありがたいです。ね、長くなっちゃいましたね。なんかついつい。
今回はちゃんと時間見てるんじゃなかったの？
あの、見てたんですけど、ちょっとなんか切るところが。
途中で多分、あ、この人見るのもやめたと思って。諦めたんだなって思って見ておりました。
ありがとうございます。途中でも放棄して。すいません、もう、何もかもが放棄し始めるっていう。
実は今日ね、3本目、これ今日撮ってるの3本目なんですけど、ね、1本目、2本目の時もうちょっと見てたよね。ちょっと気にしてたでしょ、はい、もうちょっと。
そうですね。
3本目、あ、もう気にもしてくれないと思って。
こうやってどんどん、あれですね、こう、緩んでいくというか、ひどいことになっていってるかもしれないですけど
ね。こうやって、こう、自分らしさが出てきますということで。
はい。
ものは言いようでございます。
おかげさまでございます。ありがとうございます。
ね、そうすると、こう、ね、初めの本にも言ったけど、やっぱりあの頃のことをきれいさっぱり忘れるっていうね。でも必要な時はちゃんとこうやって思い出されてくるし、
そう
だから無理して掘っていくこともなければ、うん、ね、無理して向き合わなきゃいけないこともなくって、本当に必要な時に必要なものが出てきてくれるのよねって、
うん、本当ですね。そっか、無理やりね、引っ張り出さなくていいんですね。
でもやっぱりその時ってなったら逆らわないでその時なんだなって。
そうですね。講座中であろうとも。
司会していようとも。
いようとも、はい。
あなたの人生だからって思うと、そりゃそうだよね。
ねえ、うん。ようこさんにそうやって話していただけたのも嬉しかったです。
よかったね。
ありがとうございました。ちょっとまだまだ長くなっちゃいそうなので、じゃあ、この辺で。
思っちゃった。
いくらでも話せそう。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは失礼します。
失礼します。
じゃあねー。